はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは、わかるはできるに昇華せよ。わかるはできるに昇華せよ。おはようございます。わかるはできるに昇華せよ。これはどういうことかということなんですけれども、まあ、これよく聞く話ですよね。わかるとできるは違うなんていうふうにですね、言いますよね。例えるときには自転車とか水泳とかはよく持ち出されますけれども、わかりますよね。自転車の乗り方はもういくら知っていてもですね、やってみなきゃ分かんないですよね。ペダルを左踏んでですね、またいだ後、右と左のペダルを交互に踏んで進むんだと。で、手はレバーを握って、グラグラしそうになるので、ある程度のスピードを出して漕ぎましょうとか言われたって、分からんわいってなるわけですよね。いや、漕いだら分かるわと。ね。漕いでみて、ああ、なるほどと分かることっていうのがたくさんあるわけです。水泳も同様ですね。で、試験勉強なんかでもそれが大いにあります。人から言われてですね、ああ、そうって思うことっていっぱいあると思うんです。例えば基準該当サービスっていうのはねって言ったらですね、あ、なんかうん、はいはいって思うわけですよね。で、基準該当サービスっていうのはですね、指定サービスとは違うんですよと。基準、ただ指定には至らないんだけども、基準の基準っていうのを満たしているもので、市町村がいいよって言ったら認めてもらえるようなサービス事業者のことを言うんだよねなんて聞くと、はいはいはいはい、そうでしたそうでしたそうでしたと思うんですよね。じゃあそれを説明してって言われたら、え、ん?とかってなるんですよね。で、それができるってことはある程度自分なりに分かっているという判断基準になってもいいわけですね。で、そこまでいったらできると見てもいいでしょうね。その上で問題を解いてみると自覚あると思いますが、まあほとんど解けると思うんです。基準該当サービスの問題とか、特例サービス品の問題とかですね、解けるんですね。でも、ふんふんと思っていても、いざ説明できない時っていうのは、やっぱり自分の中でですね、聞けば分かると。読めばわかる。見たらわかる。問題もなんとなく解ける。こういうような状態っていうのが多く見受けられるんですけども、これだともったいないですね。惜しいですね。聞けばわかるところまで行ったらですね、言えるというところにアップしてほしいんです。自分の状態を。で、その時のコツっていうのがあるんですけど、僕がいつもやってることですね。セミナー来た人は知っているかもですけれども、まずこれが何なのかを、一言で言うってことですね。一言キャッチっていうんですけど、基準該当サービスっていうなら、これが一体何なのかということを一言で言うと。そして押さえるべきポイントは何なのかっていうのを何個って決めるんです。例えば基準該当サービスは今言いましたね。指定は無理だけど、基準を満たして市町村にいいと言ってもらったような事業者のことだというのは、これが何なのかです。で、押さえるべきポイントっていうのはいくつかあるんですけれども、給付方式、現金給付が原則なんですけどね。これは特例サービス費に関係しているので、なので現金給付と。で、そもそも基準該当サービスイコール特例サービス費っていうふうに言いますね。あ、イコール、まあ、特例は、基準該当サービス特例は特例サービス費なんて言いますね。で、基準該当サービスは給付方式は現金給付とか。で、対象サービスっていうのもありますね。介護系の居宅サービスっていうのがあります。で、居宅介護支援、介護予防支援というケアプランもあります。こんなところ、まあ、バーッと言って分かれば、もうそれは素晴らしいですし、ピンとこない方はやっぱ要復習ですね。このスピードでも、ちゃんと理解している人は理解、分かれますよね。ここまで来ると、このスピードで分かる場合は結構理解していると思ってもいいかもしれないですね。で、こういうのをある程度ピックアップするんですよ。で、あ、こういうことだよねっていうふうに、腑に落ちるというのが、大事なポイントです。分かるというのは、っていうぐらいですね。そうですよねみたいな感じ。そこから、整理をつけるわけですね。今言ったみたいに何なのかということとポイントをいくつか挙げると。これで整理をつけた後で、それをじゃあ人に説明できるぐらいまで理解をしなきゃいけないわけですね。これを僕たちは説明しなさいっていつも言うんですけれども、別に説明しなくても聞かれて答えられれば問題ないですね。で、その状態で問題解いてみてほしいんです。それで解けるなら、まあ、ほぼほぼですね、ある程度はもう掌握したなというふうに判断してもいいんじゃないかなと思うんですね。で、ここまで行って初めて抜けなくなります。大事なことっていうのが、どうしても聞いてふんふんの時はもうすぐ抜けますね。で、これがなんでっていうのは、何でもクソもないんですね。そこまで消化していないから、できる状態にまで持ってあげてないから抜けるんです。これはもうごくシンプルな話ですね。なので先へ先へ進みたいと思うかもですけれども、 きちっと分かるっていうこととできるということの区別をつけておいて、大事なところはやっぱ逃さず抑える、これがすごく大事ですね。ちなみに大事なポイント、認定、地域支援事業、保険給付、これぐらいはもう抑えられるようにしなきゃいけないですね。ここが何のこっちゃ分からんという状態で、例えば介護保険法、介護保険法第1条とかですね、勉強しなくていいですね。ね、審査請求後でいいですね。介護保険事業計画後でいいですね。大事なのは根っこの部分というのをしっかりと抑えることですね。時間もないですけど、ないからこそ逃さず、理解したものを逃さないという努力をしっかりした上で問題をこなすと、これがすごく大事ですね。焦れば焦るほど問題数をたくさんやれば安心安心と思うかもですがごめんなさい、逆ですね。数に頼ってると本当に点が乱立するようになります。点点点点点点点点点って乱立するようになります。でもこれとこれが結ばれるんだよっていうことが分かっていないとケアマネ試験では引っかかりますね。点と点を線にまでは最低しておかないと引っかけ問題にことごとく引っかかってしまうってことがあります。どうしてかというと、みんな見たことある問題は解けるんですよ。でも初見の問題しか出ないです、ケアマネ試験では。なので初見の問題でいかに解くかっていうのは、そこを解くためのポイントが何なのかを知っておかなきゃいけないんです。基準該当サービスだったらいいんですね。でも特定入所者介護サービス費なんて聞いた時にですね、特定施設と勘違いしたりしませんか？この状態では使い物にならないですね。やっぱり低所得者対策が3つであるということをちゃんと理解していること、そしてその3つというのの中に特定入所者介護サービス費というものがあるということ、そしてそれが何なのかを分かっていて、抑えるべきポイントが何なのかを分かっていれば、全く引っ掛け問題に引っかからなくなります。これの努力を少しでもいいからすることですね。自分一人で難しい場合は必ず講師の先生に相談すると、これがとても大事なことじゃないかなと思いますね。残り期間というのもどんどん迫ってはいますけれども、焦って問題数だけをひたすら解いていたら済むんだなんて勘違いしないようにしてくださいね。わかるはできるに昇華せよ。これが今日のデイリーコラムです。ではいってらっしゃい。